ヨハネの福音書10章1節から21節になります。新約聖書ヨハネの福音書10章1節から21節。誠に誠にあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。しかし他の人には決してついていきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。イエスはこの例えを彼らにお話しになったが、彼らはイエスの話されたことが何のことかよくわからなかった。そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます。私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者ではなく、また羊の所有者でない雇い人は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。この御言葉を聞いてユダヤ人たちの間にまた分裂が起こった。彼らのうちの多くの者が言った。あれは悪霊に疲れて気が狂っている。どうしてあなた方はあの人の言うことに耳を貸すのか。他の者は言った。これは悪霊に疲れた者の言葉ではない。悪霊がどうして盲人の目を開けることができようか。以上の箇所から、主は人生の伴走者と題して棚沢先生に御言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。三寒四温、少しずつ春がやってきました。山中湖は昨日は雪でした。でも今日は春がやってきました。私もちょっと春の装いをしてみました。いいでしょ。今年も皆さんと共に春を迎えることができ、共に主を礼拝し続けることができて 心から嬉しく思います。一言お祈りいたします。恵み深い主よ、私たちはあなたの手の中で守られ導かれ励まされ、それぞれに与えられた一生をあなたの手に導かれて全うすることができる恵みを覚え、心から感謝をいたします。私たちがあなたの手の中で、あなたの囲いの中で健やかに生きるためには、あなたの御言葉を日々そして毎週確実に仰ぎ見聞き味わっていかなくてはなりません。その目的のために主は私たちに誠実を守ることを命令として与えてくださいました。それによって私たちは生きていることを実感することができ、心から感謝をいたします。今時を同じくして主の建てられた全ての諸教会で礼拝が持たれようとしております。どうかそれぞれの教会の礼拝を豊かに祝し、建てられた器を祝し、語られた御言葉を祝して、聞く者の心の糧となり、羊の草となり、豊かな命を味わうことができるようにお持ちください。これからのしばらくの時を主の御手に委ね、尊いキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日の聖書の箇所で語られていることは、多分聖書の中で最も誰もがよく知っている風景だろうと思います。羊飼いと羊の風景です。でこれは子どもたちも親も含めて全員がこの風景に慣れ親しんでいて、とても神様と私たちの関係を形作るにイメージするのに素晴らしいものだろうと思います。特に欧米の人たち、あるいは中東の人たちにとっては、羊飼いの姿は日常生活の中で見ることができるので親しみを感じると思いますね。私たち日本人はどうかというと、多分北海道に住む人以外はあんまり羊飼いを見ることはない。で正直私はこのピクチャーは非常に好きですから、そして神様と私たちの関係を簡単にある意味において結びつけるとても素晴らしい姿だとは思うんですけども、実際に考えて私たち人間は羊ほど単純ではないということです。で羊と同じように愚かであり、また羊と、いやそれ以上に私たちは従順ではないと思う。ですからここを読みながら、もう少し神様と私たちの関係をしっかりと捉えられる何か良いものはないだろうかとずっと考えておりました。その時にテレビを見ていて、そこでブラインドマラソンというものに初めて、これ来年パラオリンピックがありますね。その中でブラインドマラソン、いわゆる盲人ランナーというマラソンというのがあるのをちょっとテレビの特集で見まして、その関係を見て、あ、これは私たちと神様との関係をさらに深く理解するのに良いではないだろうかと思いました。そして実際聖書の中では私たちは盲人に例えられている、あるいは明け目くらに例えられている。ちょっとその聖書の箇所を一回見てみましょう。ルカの福音書の4章を見てください。ルカの福音書の4章、そこのところでイエス様が初めて、いわゆるご自分の育ったナザレの街道に立たれたことが書いてあります。そして地元の人々が興味津々な顔で見つめている群れの中で、その聖書を与えられて、そこを開かれたところがちょうどイザヤ書の箇所であったと、聖書の4章の17節に書いて、これは実際イザヤ書の61章の言葉が引用されてますが、 その中の言葉が18節以降です。私の上に主の御霊がおられる、主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた、囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるためにという言葉を用いられた。ここから主はいわゆる公の宣教の働きを始められたわけですが、その中にあるように盲人には目の開かれることを告げるためにという言葉がある。私たちは第一コリントの一章を見ますと、いわゆる私たち人間の小賢しさが書いてあります。私たち人間は自分の持っている知恵や知識によって神様を知ることができる。神様なんか人生に必要はない、自分で自分の人生は開拓できると豪語している人間の姿が書いてありますが、それに対して聖書の中では、この人たちはいわゆるこの世が自分の知恵知識によって神を知ることができないのは、これもまた神の知恵であるという言葉があります。ですからここでは諦め蔵状態にある私たちのことを語っておられる。そのような諦め蔵状態である私たちが自分の人生を全うするのに必要なのは伴走者ということです。それで今回はこのようなタイトルでお話をさせていただきたいと思います。マラソンランナーには3つの大切な要素があります。それはまず1人はいわゆるその人が盲人ランナーであるということですね。2つ目はどうしても盲人であるですから、走るためには伴走者がいるということ。2つ目、そしてこの2人が 42.195 キロを走り切るのには大切な要素がある、信頼という要素が必要であるという、この3つがきっちりと噛み合ってマラソンが成し遂げられるということです。それを一つ一つ見ていきたいと思います。まず最初に、私たちはいわゆる聖書で言われているようにアキメクラである、自分は賢いと思っていても、神様のレベルからすればアキメクラのような状態である、障害を持っている罪人であるということです。盲人という障害という言葉を辞書で引いてみました。障害という言葉にはたくさんの言葉がありました。英語でいくとオブスタクル、これは目的達成を阻む障害物ということです。それからディフィカルティ、目的を達成するのに難しい、いろいろな問題が起こるという意味です。そしてバリア、これは目的を前へ進めるためにいつもいわゆる壁が立ちはだかる、その壁を乗り越え、あるいは破っていかなければならないというものがあるということです。さらにヒンドランスは障害物、障害を起こすようなもの、あるいは人を表す。そしてレジスタンス、反抗、抵抗があるということ。それからさらにブロック、いわゆる前進するのに必要を妨げるようなブロック、角材やコンクリートや穴や凸凹が人生にはあるということ。そしてもう一つはバー、これは普通のバーで乗り越えて飛び越えていかなければならないバーというものがあるという、障害というのはこれほどたくさんのものを意味するということ。それは私たち一人一人のいわゆる目が見えると言える私たちの人生の中でも、このようないろいろな乗り越えなければならないバーやブロックや、あるいはヒンドランスやオブスタクルや、そういったものを乗り越えていかなければならないのが私たちの人生。それは個人的に私たちの一人一人が持つ 肉体的な弱さも含まれているし、精神的な弱さも当然含まれるでしょうし、さらに私たちの生活の中で自分の存在する家庭そのものが問題を起こすであろうし、両親が問題になることもあるし、あるいは最近はまあずっと長いことですけれども、いじめの問題が人生の小学生や中学生や高校生の人生を妨げる大きな問題になってきている。それから社会でのパワハラとかセクハラとかいろいろな問題がある。国家間の問題、私たちが考えてみればたくさんのいわゆる障害物に囲まれた中を生きていくということです。その中で生きていくには、ただ自分の能力や力だけではなかなか生ききれないということ、そして誰しもがやっぱり自分の人生で自分は一体誰なんだろうということを明確に把握していきたい。自分は何のために生まれてきたんだろうということも理解していきたい。自分の人生の目標をどこに設定したらいいんだろうかということも大切なこと。ただ食べて寝てクソをしての人生ではないはずです。それぞれに生きる目的を持って、それを乗り越えていくのが私たちの人生の意味だとするならば、私たちはたくさんの障害物を乗り越えていかなくてはならないと。その時もし自分が目くらだった場合、秋目くらだった場合、私たちに必要なのは、それは私たちの手を取って導いてくれる伴走者ということです。ですから伴走者という方がいなければ、私たちいわゆる秋めくらの状態である私たちはきちんとした人生を走り切ることができないと聖書は私たちに訴えているんだろうと思います。伴走者、伴走者は英語で何と言うと思います？誰か、ここには英語の強い人がたくさんいる。伴走者というのはエスコートランナーです。エスコートというのは保護する、助けるという、ね、それからもう一つはアカンパニーランナーです。友達のように共に走ってくれるような、そういう人のことを伴走者というわけです。伴走者であるには大切、普通このブラインドランナーにはだいたい何人ぐらいの伴走者が必要だろうと皆さん考えますか？一人じゃなかなかやりきれない。だいたい2人から6人、あるいは2人から10人、それは1回のマラソンで10人がバトンタッチするという意味ではなくて、その人がいわゆるマラソンに備えていろんな人の手を借りながら訓練していくわけ。みんながみんな今日はすごい、明日の今度の日曜の午後だったら何時間避けるよ、そういう人を10人ほどグループにまとめておかないと、いわゆる盲人の方は訓練練習ができないということ。そして実際のマラソンでも1人ではなくて2人3人を使うこともあるということです。そういう伴走者と共にいわゆる走っていく。私たちの人生、私たちの信仰生活もそうでしょ。私たちの信仰生活、何人の伴走者がいます？誰か？3人。三位一体の神ですよ。いわゆる父なる神、オールマイティ、 The Creator、 対極から物事を見てくださる神様を時々私たちは見上げる必要があります。もちろんイエス様、うちにおられる聖霊様との会話は欠かせないけれども、時々私たちは大いなる神様を崇める必要があるんです。簡単に腕を噛むような、組むことのできるような親しさだけでなく、恐れ多い神様を私たちは知る必要がある。 それがないと本当の信仰の中には入っていけないんです。父なる神、そして私たちの友なるイエス・キリスト、伴走者として絶えず共にいてくださるイエス様、二人目、三人目は内なる聖霊様。聖霊様はイエス様の言葉、聖書の言葉を私たちに通訳して仲介者として語りかけてくださる。ケースバイケースで私たちはこの三位一体の神様との会話を重ねて信仰生活をやっていくんだろうと私は思っております。そのようにして伴走者は決まりますが、伴走者に必要ないくつかの大切な要素があります。絶対欠かせないのは何だと思いますか？伴走者に絶対欠かせないもの、エメンそう、目が見えなかったら伴走者になれないですね。目が見えるということは伴走者の、これは後で2人の間は約1メーターぐらいの紐をループにして、それのエンドを両方で持って一緒に走るわけです。で、伴走者の大切な役割は目で見て、彼に、目の見えない彼にいろいろアドバイスをしなきゃならない。ただあそこは穴開いてる、危ないよとか言えるあれだけではなくて、風景も教えるんです。ずっと何時間も全く見えない状態で走ってるとすっごく辛いらしいです。私わからないけど、だから今ちょうど大手町の角を回ったよ、今ちょうど銀座の4丁目の三越のところを回ったよというふうにすると、その人のランナーの気持ちがすごくリラックスするということ、そういう役割があるから見えなきゃない、ダメだ。二つ目は何だと思います？伴走者のクオリティ、盲人ランナー以上に走れる人じゃないか困るということですよ。盲人ランナーが先に行っちゃっても俺もついていけねえや、じゃあこれじゃあ伴走者にならないでしょ。だから伴走者は盲人ランナー以上に実力があって走れ速い人です。ですからまあ大体の場合は女性に対して男性がつくことが多いみたいですけども、女性でも強い人は一緒に走ってあげるということです。そしてその走り方はいわゆるぐいぐい引っ張ってはダメですが、その輪っかが緊張しない程度に、たるみすぎない程度に、程よい距離を保ちながら絶えず走り続けるという注意が必要であるということ。そして手の振りも、その盲人ランナーの手の振りに合わせなきゃダメということですよ。だから向こうがこう言ってるのに自分がこう言ったんじゃ引っ張りっこになるわけだから、それに合わせてこう一緒に走っていくというテクニックも持っていなきゃならないということ。3つ目は何だと思いますか？それは責任感の強い人。途中で俺も疲れちゃったからやめる、お前あなた一人で走ってというわけにいかない、どんなに疲れても最後までその人の伴走者となりきるという覚悟を持った人。それからもちろんね、走ってる間にいろんなトラブルが起きかねない、その時に走っている盲人ランナーを自分の身をもって守るという責任感を持った人でないと伴走者になれない。そして最後にもう一つのことは、これは非常に大切だと読みました。絶えず言えるランナーを励ます言葉を持っている人です。それもポジティブに励ますことのできる言葉の人でなければならない。これが伴走者のいわゆるクオリティ、求められる資格だと言われて おります。私たちの信仰生活の中でも同じだと思います。いろいろな節々で自分が迷うときに、私たちはどこにアドバイスを求めます？もちろん牧師、宣教師やいろんな友人に求めることもあるでしょうけども、それが身近にないときは、私たちは結局聖書の言葉に励まされなければならない。私のいろいろな人生を眺めてきても、本当に大切なときは絶えず聖書の御言葉からです。聖書の御言葉に励まされて、私はいわゆるバリアを、ブロックを、ヒンドランスを、オブスタクルを全部乗り越えてきた。それにはこの言葉が私たちにとって非常に必要な、盲人ランナーにとって、走っている伴走者のその時その時の言葉かけがその人を走り切らせるということです。そのような人だ、2人がマラソンは何キロ走るんですか？ 42.195 キロ、 42.195 キロを走るマラソン、いわゆるある意味でトップクラスのマラソンランナーの速さってどのぐらいだと思います？今男子の健常者のマラソンランナーの世界大体レベルはどのぐらいですか？2時間5分ぐらいでしょ。2時間5分を切らないとトップに行かないでしょ。さあマラソンランナーの、この場合、この人の場合は私チェックして、女性です。彼女は2017、日本の方で2017年の10月に世界記録を樹立した。はい、この人の世界記録は枕ですよ。何時間だと思います？開けたら当てたら何時間だと思います？ん？2時間30分。おー、ちょっと待って、はい、他にそんなに速く走れるかな？他にだいたい3時間いい線いってる。2時間と56分14秒です。でも皆さん、2時間56分14秒と言っても現実は分からんでしょうね。 42.195 キロを2時間56分14秒で割ったら、さあいくら？1分何メーター？聞いたら驚きますよ。1分250メーターです。皆さん今日帰って250メーター走ってみてください。目開けて、目くらいじゃ走れないんだから。すごい速いですよ。1分間に250メーター走ってくださいですよ。それが全く見えないんで走るんだから、この信頼たるや、この信仰たるや、恐ろしいもんだと思います。全く見えない状態で持っているこのたすき一本で、伴走者との会話を通してのみ 42.195 キロを1分間に250メーターの速度で走るということは、並大抵の信頼関係じゃできないでしょう。だから2人の間の信頼関係とは非常に大切なもの。そのために伴走者と盲人ランナーは一緒に合宿をし、一緒に生活をし、お互いいろいろなことを話し合って、その人の個性、性格、好み、いろんなものをシェアしなければならないということ。特に伴走者の方はこのいわゆる自分が 共に走ろうとしている方はどういう性格の方なのかをよくよく理解しないと、自分がいいと思っても盲人の方がすると、そんな走り方じゃダメだよということが起こるわけです。だから大会前に3週間から1ヶ月の合宿をして、本当に信頼関係を築いていかなくてはならないということです。今日の聖書の箇所、ちょっとヨハネの福音書10章を開いてください。10章の3節から5節、彼は自分、4節、彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます、という言葉や、羊は彼の声を知っているのでその声についていくということです。たくさんいる伴走者の中でそれぞれの声を聞き分けなければならない。その慣れ親しんだ信頼を受ける声がその人にとっての全ての命綱になるわけだから、本当に声に聞き従っていけるように、どんな騒音の中でも拍手喝采の中でもその声をしっかりと聞き分けるということです。前にも話しましたけど、私はイギリスのランカスターというところに何年もいました。そこにはたくさんの羊がいます。周りはいわゆるその牧場ばっかりでしたから、本当に綺麗なところ、もう私は何回も何回も毎日毎日散歩しました。で、散歩するためにするたびにそこにたくさんの羊を見るんです。特に春から夏にかけると羊の子羊が生まれるんです。もう何百頭何千頭のいるところに一緒にたくさんのごっちゃごちゃに子供たちが生まれるわけです。それがめいめいあちこちで鳴く叫ぶわけですよ。そうするとどうやって親と子供親子関係ができるのかなと思うわけですよ。だってみんな泣いてんだから、めいめいギャーギャーワイワイで、それをちゃんと母親の泣き、どうやってさっちゃんと呼ぶのか、知恵子と呼ぶのかわからんけど、私からすれば全部めーめーばっかりですよ。でも子羊はその声を聞き分けて、いろんなところをくぐり抜けて母親の乳に吸い付くわけです。もう奇跡ですよ。ああなると僕からすればみんなめーめーばっかりですよ。でも500頭が500頭違った、なんだろうな泣き方でお互いを見つけ出すということ。だからここで書いてあるように、いわゆる牧者も、私も実験したんですよ。いわゆる羊飼いの声に羊は実際に従っていくです。だから私もそういう風景をたくさん見たから、それ彼らの真似をして、ねえ、みんな草を食べてピコンと顔を上げるけど、なんだあのアホ、まだ食べるんです。どんなにやったって彼は私のところに一匹も来ない。でも羊飼いが一つ声を発するとみんなそこへさーっと行くんだから、本当にすごいもんだと思った。それほど羊飼いと羊の関係、信頼関係を深いということです。さあ皆さんは主の声をそこまで深く聞き取れますか？信頼関係出来上がってる？イエス様が何回問いかけてるのに、私たちは知らんわそのこと聞いてなかった、無視することはあるんじゃないですか。信頼関係、主の声を聞き分ける、牧者の声を聞き分ける、これは非常に大切なことです。それをここでは言って、そして牧者の声を聞き分けると、10節を見てください。9節、 私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。10節の後半、私が来たのは羊が命を得またそれを豊かに持つためですとあります。羊飼いが来て彼らに声をかけ彼らを導いていくところに、そこに安心があり、そこに牧草があるということです。そしてそれが豊かな実りを命をもたらすというふうに書いてある。伴走者は絶えず走りながら、ちょっと後ろを一生懸命走っておられる人に風景を語り、景色を語り、どこを曲がったかを語り、あと何キロだという標識を語り、絶えずアドバイスしながら走っていく。そしてその声に従って一生懸命走っているランナーは、その声で心が安らかになるわけです。全くアドバイス与えられないでただ引っ張られたら不安でしょうがない。でもコーナーコーナーで声をかけてもらうことによって 42.195 キロを走り切ることができるんだ。途中の風景やいろんな説明を得ることによって心が安らかになる。神様との私たちの関係はそのようなものではないですか。そして自分一人では 42.195 キロを走り切ることはできないけれども、伴走者のボランティアによって、手によって、導きによって、私その方はマラソンという競技を楽しむことができる。人生の楽しみは何ですか。ただ座ってカンフタブルなところで座ってコーヒーを飲んでビスケットを食べて本を読むだけじゃないでしょう。テレビを見ることだけじゃないでしょう。やっぱり体を使って外に出て、神様が与えてくださったこの体を用いて主の創造の素晴らしさを味わうことが本当の命じゃないですか。なんなん目が見えないからもう自分の人生にはマラソンは不可能だと思ってたところに、伴走者がボランティアで来てくれて一緒に走りましょうよと声をかけてもらった時、この世界新記録を立てた人は最初は、私はそんなことできない、目が見えないんだから、走ったことがないから。でも友人の伴走者の励ましによって、最初は半分、いわゆるハーフマラソン、4分のクォーターマラソンから初めてだんだん走れるようになって、そして最終的には5時間かけて 42.195 キロを走り、それが4時間に変わり、それが3時間に変わって、自分の中に自信ができてきて、喜びができてきて、チャレンジができてきたんです。そして人生を楽しむことができるようになった。第1テサロニケの5章の23節、何が書いてありますか。私は何回も今まで話をした、覚えてる人、あ、誰もいない、はあ、がっかり。第1コリントの、あ、テサロニケの5章23節、私たちの体が書いてある。私たちの体は肉体と魂と霊によってできているとパウロは言ってます。肉体と魂と霊、肉体、私たちが命を本当に喜ぶにはこの肉体を使わなきゃダメなんですよ。肉体で汗をかかなきゃダメ。寒さ、いろんなものを体験することによって私たちは喜びを得る。心、魂を豊かに。魂は何ですか。魂は知性と感情と意志力です。 42.195 キロを走るのにはいろんなインフォメーション、情報をインプットしなきゃならない。そして意志を持ってそこを走り切らなきゃならない。そしたら感情、喜びを味わうことができる。ああ、生きてるということができる。 命というのはそういうものでしょう。それを私たちは主と共に歩むということです。先週から今メディアを一番逃げ出しているトピックスは何ですか？誰か？何？そう、イチローですよ。みんな見たでしょ？何回見た？見たくなくてもどこを開いてもイチローばっかりだったでしょ？で、イチロー語録というのがみんないろいろ、そのうち多分彼の本が出るね。イチロー語録といういろいろな言葉を彼は本当によく考えて語って、私もなんかメッセージに使えるような語録ないかなと思って一生懸命チェックして鉛筆持って待っていた。一つ目言ってました。とてもいい言葉。彼が言った言葉、自分の限界をちょっと超えていく、その積み重ねにしか自分を超えていくことはできない。いい言葉です。自分の限界をちょっと超えていく、その積み重ねが自分をさらに高みを連れていくという。伴走者は目に見えない人のちょっと先を行くんです。ずっと先じゃない、引っ張っちゃいかん、ちょっと先。そして励ましながら励ましながら一緒に走っていく。神様は私たちにそうチャレンジしてらっしゃる。引っ込み思案にならないで、俺には何もできないと言わないで、私には何の才能、バカを言うなと。神様が私たちの創造者であるならば、私たちにはものすごいポテンシャリティが入ってるわけなんだから、これをリリースする環境を私たちは主の手を握ることによって得るということです。ちょっと先の自分を、一歩先の自分を追い求めることによって、私たちは信仰生活の素晴らしい領域へ入っていくことができる。一週間に一回の日曜礼拝だけではダメですよ。日々日常生活の中で信仰者としてチャレンジしなければ、主の高みに登らなければ、それが私たちの信仰生活じゃないですか。その信仰生活の高みを極めた旧約聖書の一人は誰だと思います？それで素晴らしい詩を書いた人、ダビデ。ダビデの23編、そこを読んで終わりたいと思います。ダビデの詩編の23編、詩編の23編、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の陰の谷を歩むことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。ダビデは生涯を通して彼はワリエだった、ファイターだった、戦車だった。死の陰の谷を何回も歩んできた。でもそこを歩んできても、私には万軍の主がおられるから、私はそれを恐れない。そのど真ん中にあっても、私のテーブルは開かれ、主の油が注がれ、私は悠然としてそれを食することができる。これが信仰の高みじゃないですか。 ただ苦しいところを助けてくださいというばかりが信仰者の姿じゃないはずだ。苦しいところを乗り越えていって、初めて私たちは主との深い交わりを味わうことができるんだ。自分が味わわないものを他の人に伝道することは一切できない。自分が本当に神様を信じてよかったなと思って初めて私たちは他人に語れるんです。ぜひ今週から始まる一週間、春の良い季節、お花見の中で何かチャンスがあったら人々に福音を伝えていこうじゃないですか。お祈りいたします。恵み深い主よ、あなたの尊い皆をあがめて心から感謝をいたします。私たちには素晴らしい伴走者が、どんな時があっても私たちから私たちの手を離すことなく、私たちのちょっと前をポジティブなアドバイスを持って私たちを慰め励まし導いてくださる素晴らしい最良の牧者をいただいていることを心から感謝をいたします。主よ、素晴らしい人生を与えられたことを心から感謝し、残るそれぞれの生涯もキリスト者として生き切ることができるように私たちを導いてください。尊いキリストの主によってお祈りいたします。アーメン。先週カオルさんからメールをいただきました。金沢先生、今週は忙しいから12時10分には止まってやめてちょうだいって言われた。いいですか？